朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。水曜日は長井の北海道生活研究室です。2021年が暮れていこうとしています。今年はどんな年だったんでしょうか。思えばコロナに振り回された1年、総選挙もあって岸田新内閣も誕生しました、はい、夏には東京オリンピックパラリンピックもありました。札幌では、陸上の競歩マラソン、それからサッカーも行われまして、かなりこれを札幌も関わりましたよね。
ありました、
一方で普段でしたらもっと大きく扱われていたかもしれません。北海道は熊の市街地での目撃が非常に多くあった年でもあったんですよね。特に札幌、旭川といった大都市で目撃が相次ぎました、はい、まあ、改めてヒグマのことを考える1年、これねやっぱり大きなニュースがいっぱいあったんで、あの水の話題の時にも私話しましたけど、今年はねやっぱ忘れちゃいけないニュースがいっぱいあるんですよ。 そのうちの一つがこのクマなんじゃないでしょうか。そしてまさにこの時期です、12月、クマは冬眠に入る頃ですが、今月になってラオスでクマ1頭が駆除されるというニュースが入りました、12月にクマが駆除されるニュースが入っているというこの現状に関して、はい、いろいろやっぱり考えていかなければならないんではないでしょうか。特にこの時期、今から106年前、1915年、現在の苫前町三景で史上最悪と言われるヒグマ被害が起きました、まあ、これいわゆる三景別ヒグマ事件、その日がちょうど明日なんですよね、はい、
まさにこの時期なんですね。
まさにこの時期なんですけど、これ皆さん報じられているところによると、ヒグマが冬眠できずにうろうろしていたっていうところですから、もうですから106年前のこの時期の北海道ってのは雪に覆われてたという、こういう現実ですよ。
そうですよね。
でも今本当ね、積雪あるところわずかですよ。
驚きです。
やっぱり気候変わってきてるんですね。これまあいろんなところでこのヒグマ事件については伝えられてるんで、ちょっと触りと今日は解説だけなんですけど、改めてですね、これ苫前町のホームページからお伝えします、はい、獣害史上最大の惨劇、三景別ヒグマ事件。事件の概要、苫前町は明治20年代の後半になると原野の開拓が始まりました。未開の原野への入植は続きましたが、掘ったて小屋に住み粗末な衣類を身につけ、空腹に耐えながら原始林に挑み、まさかりで木を切り、一区は一区は開墾したのでした。大正初期、町内三景別の通称六千沢で、現三景で、貧しい生活に耐えながら原野を切り開いて痩せた土地に耕作をしていた15個の家族にその不運は起きたのでした。大正4年12月9日10日の両日、340キロの巨大なヒグマが現れたのです。冬眠を逸した穴持たずと呼ばれるこのヒグマは、空腹に任せて次々と人家を襲い、臨月の女性と子供を食い殺したのでした。その夜、この集落で犠牲者を弔うため人々が集まり、通夜が執り行われていた民家に再びこのヒグマが現れ、通夜は一転して悲鳴と怒号の渦と化しました。人々は逃げて奇跡的に助かりましたが、食欲が満たされずますます興奮したヒグマは再び近くの人家を襲い、9人のうち5人を食い殺したのでした。この事件の犠牲者は10人の婦女子が殺傷される、すべて女性だったんですね、はい、7人が殺され3人が重傷という、まあ、獣害史上最大の惨劇となりました。これいろんな模様がね詳細に語られてるんですけど、あまりにも凄惨なんで、ちょっとこの時間読むのは控えさせていただきます。恐怖のどん底に落とされたこの集落に、熊内名人として名高い老またぎ山本平吉が鬼鹿、現在の小平町から駆けつけ、12月14日このヒグマを射殺したのでした。その時突然空には一面の暗い雲が立ち込め、激しい吹雪となり、木々が次々となぎ倒されました。この天候の変わりように人々は、熊嵐だ、 クマを仕留めた後には強い風が吹き荒れるぞと叫んだのでした、ということで、これ一部苫前町のホームページから抜粋してお伝えいたしました。あまりにも衝撃的な事件で、まあ、その後映画や小説の題材にもなってきました。これ僕が初めて知ったの小学生の時、ちょうどね歯医者さんで待合室でこのことを書いた記事が出てたんですよ。これをね結構歯医者さんの待ち時間あったもんですから詳細に読んで、もうね怖くて眠れなかったです。
その小学生にはかなり衝撃的な
ね。その中で発表されているノンフィクション小説の一つ、慟哭の谷、これ現在も文春文庫から発刊されています。この小説の解説が作家の増田俊成さんによって書かれていて、現在文春オンラインで公開されています。そこからお伝えします。北海道開拓時代に起きた三景別ヒグマ事件、一頭の巨大ヒグマが1週間にわたって開拓集落を襲い、7人を食い殺して3人に重傷を負わせた凄惨な事件を克明かつ詳細に綴った記録である。この事件を受け最終的に北海道警のほか陸軍歩兵連隊、消防組、青年団など官民合わせ延べ600人、犬十数頭、鉄砲60丁もの大討伐隊がこのヒグマに挑んでいく。しかしヒグマは吹雪と暗闇に紛れ執拗に開拓集落を襲撃し、一人一人と人間を食い殺す。万策尽きた人間たちは殺された仲間の遺体をおとりにしてヒグマをおびき寄せるという最終手段に出たが、ヒグマはそれを嘲笑うかのように人間たちを翻弄していく。一体どうしたらあの悪魔を倒せるのかと、この小説の解説記事として書かれています。でこちらも同じ三景別を舞台としノンフィクション小説として、長年にわたって多くの人に読まれている作品、吉村明さん熊嵐、これ現実の有害事件に取材した圧巻の一作ということなんですが、はい、悲劇に見舞われた村の人々は全て入植者であり、山が持つ真の姿を知らなかった。そのことがいかなる結果を招いたか、裸の状態で自然と向き合った人間がどれほど弱いものかということを読者は脱狂なき殺戮を繰り返す熊の姿から思い知らされたのである。小説の後半ではヒグマ対策をめぐって人間たちが瞑想する様が描かれる。未曾有の事態を前にして天の啓示から学ぼうともせず保身や衆を頼む思考にとらわれた村人の姿は21世紀の今も繰り返される人災の縮図のようである。その中でただ一人熊打ちの男のみが自然の摂理に身を委ねることの重要さを知っていた。老漁師はヒグマよりもむしろ同じ人間の愚行に対して怒りをあらわにする。村人に背を向けて去っていく彼の姿は無知の罪を天に詫びるかのようである、とこういうふうに書かれております。まあ今になっても熊の生態っていうのはわからないことが多くて、まあ結局ある程度のことは推定されてますけど、札幌6月に出てきたヒグマもどこから来たのか、まあ川伝ってきたんだろうってことはわかりますけど、どっから来たって結局やっぱりわからないままというところがあります。大正の頃から変わらぬ教訓というのがそこにあるような気がいたします。これでもあれですかね、明治じゃなくて大正ですからね。
ですもんね。
でその時まだヒグマは火を恐れるっていうふうに信じられたんですよね。環境省作成クマに注意というリーフレットがあります。日本の国土のおよそ4割にクマが生息しています。生息地のほとんどは森林ですが、特にどんぐり類が不作の年は食物を求めてクマの行動範囲は広がり、本来の生息地を離れ人里近くに近づくこともあります。この時に人との出会い、農作物被害や林業被害などの問題を引き起こすことがあります。かつて里山などの山林は人手をかけて管理されてきました。このことがクマなどの野生動物が人里に近づきにくくしていたと考えられています。しかし現在では山村地域の過疎化や高齢化など社会環境の変化により里山や山林を手入れする活動が減っています。山奥から人里まで切れ目なく続く森林、山奥は自然に任せた豊かな環境に人里近くの山林は積極的に利用するなど、人と動物の住み分けにつながるような 取り組みが求められていますということですが、先ほどからお伝えしておりますように、翻って現代です、はい、札幌市東区では6月に住宅街に熊が現れてゴミ出しをする人を襲う事件がありました、はい、これショッピングセンターの玄関とか学校の校庭を闊歩する姿がありまして、朝耳では当時報道部山内デスクの電話リポートで、生々しい現状の模様をお伝えしてまいりました。ただ12月に入ってもラオスで熊の捕獲されたニュースがあったりですね、はい、これ毎日新聞の11月27日の記事なんですが、ヒグマに襲われた夕張の山林にいた行方不明の50代男性かという記事がありまして、実はヒグマによる道内の今年の死傷者が11人、死亡3人、重傷6人、軽傷2人に上っていて、統計のある1962年以降で過去最悪となっているということなんです、うん、今本当産経別のあったこの時期にですね、やっぱりさらに大きな被害が出ないように、うん、何よりこの北海道という地を大切に守っていく意味でも、今一つこの2021年を、ヒグマに関して考えていく年にしなきゃいけないんじゃないかなと改めて思います。朝耳アラカルトでした。